まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of 街づくり and 街づくり people in 京都。皆様こんにちは。街づくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋の目から見た京都の元気な街づくり人の紹介やその最前線をご紹介しています。本日のお相手ゲストは、高橋慎一郎さんです。
あ、高橋です。
よろしくお願いします。高橋さんと私、すいません、ご挨拶がまた閉じてしまいました。街づくりちょびっと推進室絹川がお相手いたします。高橋さんと私の出会いなんですが、前回前々回でしたが、エコビレッジ市原というテーマで、特集番組を作らせていただきました。そのこと皆さん、リスナーの皆さん覚えてられますでしょうか。そのエコビレッジ千原のプロジェクトに興味を持ってくださいまして、現地説明会にご参加何度か高橋さんをいただきましたし、それから、今回ですね、入居する人たちを集めてといいますか、設立準備会というような会を立ち上げるということに賛同してくださいまして、他の3家族の方々とともに、高橋さんはそのメンバーに名を連ねてくださいました。従いましてエコビレッジ市原の設立準備会メンバー
メンバー
はてなというぐらいですけどもの高橋さんです。おいおいお話を進めていこうと思います。まずですね、最初にそのエコビレッジ市原のプロジェクトの概要説明の復習させてくださいね、高橋さん。
はい。
ここにチラシがあります。10所帯が集まって作る住まいと町、エコビレッジ市原。静かな山里、自然環境に恵まれた静市市原の地で、私たちは豊かな住まいと町を求める人たちと一緒にコーポラティブ方式の町づくりを提案します。こういうタイトルで始まるチラシです。この番組のレスナーの方は何度もコーポラティブという言葉がお気になっていると思いますので、あまりくどくど言っても仕方ないかもしれませんけども、もう一回説明させてくださいね。コーポラティブ方式っていうのは、規制のマンションなんかを買うのじゃなくて、あらかじめ、住もうという人たちが集まって協力して、住まいづくりを一から作ろうというやり方です。で、今回、僕がこのプロジェクトを知人に紹介するために、作ったお手紙の一部分読ませていただきます。地域と、ごめんなさい、エコビレッジ市原サポートのお願いって書いたメールを皆さんに今書いてるんですが、小さな地域力再生、地域と共生する土地利用の実現にお力添えください。単なるねぐらとしての住まいじゃなくて、ご近所の底力を信じる人たちの拠点を作りたい。そんな方々を10家族集めてみようという試みです。既得な地主さんに会いました。地域と共生できるような街づくりができるならと、今年いっぱいは地代を徴収することすら待ってくださいました。徒歩10分ほどの竹やぶや田んぼの跡地も入居者に使ってもらえたらいい、嬉しいな、そんな方なんです。メンバーが足りませんという手紙を今ここに目に送っています。で、今回は、高橋さんの登場になるんですが、ここで高橋さんにマイクを一旦お渡しして、そうですね、エコビレッジ市原って、高橋さんにとってエコビレッジ市原ってどんなのか、ちょっと言葉で、高橋さんの言葉で言っていただけます？
あ、高橋です。やっと話回ってきたかなと思って
すいません
待ってたんですけども、
振りが長かったです。
まず目にしたのは、ものすごくアナログな あっさりしたチラシが入ってまして、それを親が持ってきて、まあ、家を新しい家を住むところを探してた僕に親が持ってきて、なんかええ感じの柔らかいチラシやなと思って目に触れたのが最初で、もうすぐ直近に現地説明会というのがあったんで行ってみたんですが、これがまたばっくり市原静市のあの辺はイメージできてたんですが、遠いな、通いにくしないからちょっと外れてんなと思ってたんですが、今年の夏、
はい、
今年去年
今年また今年はい今年です
の夏のあの暑さがかなり身に染みまして、
第1回の現地説明会9月2日でやってます。
で9月ぐらいでもまだ全然暑かったじゃないですか、
はい、
ほんで新しい家考えてそこに20年30年住んでいくのに、もうずっとエアコン入れっぱなしの家で住んだりするの嫌やなと思って、
はい、
でそういうタイミングの時にこういう涼しげなこう外で遊ぶうち二児のパパなんですが、
あもうお二人、
そうです、女の子が二人いるんですがね、はい、その二人をこう熱い締め切ったビニールクロス張ったテカテカのフローリングの家で締め切って外で遊んでこいと放り出しもできへんようなところによりは、なんかこういう開放的なところがええなと思って、初めて行った時にまあ敷地の広さにびっくりしたのと、まあ冬の寒いといえば寒いかもしれないですけどね、夜は夏の夜は涼しそうやなっていう環境ささやなというところがまず第一印象でした、
はい、今高橋さんが敷地の広さっておっしゃいましたけども、エコビレージ市原の用地は、1軒あたり170平方メートルの敷地面積かける
10170平米っていうのは坪でいうと50坪ぐらいですよね。
ですね、はい、それから、延べ面積は、2階建てで約100平方メートル
一つなんか夢のライン到達の、
そうですね、
ゆったり
マンションなんかでもご存じのようにうちは建設関係の仕事ですけど、マンションで100平米あればなんとか片親は引き取れるぐらいのそんな広さだという
ゆったり 4LDK みたいな、
うん、僕らの目標の一つのハードルではありますね。
いや住み手側も理想の数字ではあると思うんですけども、はい、だから100平米っていう数字とか50坪とかいうそういう分かりやすいのが皆さんに伝わればなとは思うんですが、は
い、で今おっしゃった高橋さんはお嬢ちゃんお二人がまだお小さいと、
はい、
で今後そのできたらエアコンガンガンかけて夏過ごすようなとこじゃなくて、開けっぱなして住まい一緒に子育てできるような場所がいいなって思ってくださったんですか。
そうですね、うん、でちらっとこのチラシを読んでわからないことだらけやったんですけども、最初は、
はいはい、
やっぱこう聞き慣れない単語が連発してまして、
はい、
でまあでもとりあえず行ってみようと、はい、現地に行ってわからんことは聞いてみようと、で一番身を引いたのはやっぱりそんだけさっきも言った50坪、
はい、
100平米ってああ理想やなっていうところで、でまた暑い夏をうまいことをクリアできそうなとこやなと思って、涼しそうやなと思ってるところに取得価格2600万円ってあるんです、保証金を含ん でその値段で普通で考えたらその広さでは住むことはできひんなっていう、他のいろんなマンションやら一戸建てやら建て売りやらをこう参考に見てた時にやっぱその安さを目に引いて、ただ安いからにはなんか裏あんやろなみたいな感じ最初は勘ぐって、
はい、確かに裏あります裏というか、正確に言うと理屈があります。
そうですね、
はい、
だからそれをちょっとでも伝えられたらなと。
ありがとうございます。市原の場所で、こういう広さ170平方メートルの敷地が10個、それで、延べ床括弧の延べ床が 100平米と、それで、まあ、あくまでこれ取得予定価格、2600万円程度っていうのを見込んで計画をしましょうっていう、まだこれ土地だけがあって建物何もないんですよね。
そうですね、
その辺は変に思いませんでしたですか。コーポラティブっていう聞き慣れない、
そうですね、コーポラティブっていうワードに聞き慣れてないし、
はい、
行けば広い更地があるだけで、
はい、
まあ、大家さんはものすごく感じの人がやったんですけども、最初はちょっとイメージができにくいのかなとも、
はい、正確に言うと大家さんじゃなくて地主さん、
地主さんですね。そうですね、
あの大家さんは皆さん自身が大家さんになるんです。
そうです、はい、すいません。
すごく不思議なやり方だと思います。実際その普通は形になったものを求めたりしますからね。
そうですね。ただやっぱり僕がやっぱ魅力を引いたのは、その何もないところにある程度外観とか大枠は決まってるのかもしれないですけども、その間取りとか、
はい、
しかも新築で無垢の家で、
はい、
足の裏こう無垢を実感できる家で、広々としかもその外にね、駐車場やら畑になるやら、こう利用の仕方はそれぞれ住み手側の考え方一つでできて、さらにはそのご近所付き合い、なんか昔の人とか僕の親ぐらいの世代とかじいちゃんばあちゃんの世代やったら当たり前やったことやと思うんですけども、なんかやっぱ最近僕は違うんですけどね、マンション住まいとかご近所付き合いがないのに慣れてかれ来られてる方にはやっぱこうピンとこうへんのか理想に思ったりするのかしれないですけど、普通のことを家の前で子供ほったらかして遊んでても悪さしたり危ないことしとったら、隣のおっちゃんおばちゃん、まあおじいさんおばさんなんかもわからないですけども、その人らが代わりになって注意してくれたり、うわースーパー遠いのに醤油ないわってなった時にこう隣借りてきたらええやんっていう気を使わんと、でちょっと用事でちょっとだけ手離さなあかんねうちの子を見といてとか、まあ、あんまり厚かましすぎるのをこう描きすぎてもあかんと思うんですけども、
はい、
まあ、その程度のこと、代わりに自分のちいちゃんばあちゃんになってくれて怒ってくれるような、そういう普通の昔あったようなところに住めたら僕ら親としては安心できるし、で、まあ、お互い助け合って、
はい、
まあ、ええことばかり頼ることばかり今言いましたけども、こう頼られることもあったりして、隣でね、高齢者の世帯がもし仮に入ったってちょっと高いとこ手届かへんねんとか、重いもん箱2階まで上げなあかんねんっていう時はその呼んでもうたら全然できるやん、運びますってみたいなところの普通のことが今なくなりすぎてんのちゃうかなっていうのもあって、
はい、
でまず親が子供に示しつける前にこう示しつけるためにこう親がそういうことをやってやらんと子供はやってもうたことしかできへんと思うんで、僕はやっぱりそう思えるのは親がやってくれたからやと思うんで、そういうええとこの部分は残したいなと、でそういうところに住めたらなと思って
気を引き、高橋さん今は30代ですか？
あ、そう、遅れました。30代の、娘2人いる
お嬢さん、おいくつですか？3歳、
ね、上が5歳で、ちょうどこの計画でいう来年3月に入居予定っていうなってるんで、ちょうど小学校行く前に入れたら、はい、そこが一個の節目みたいなタイミングもあるとは思うんですけど、
皆さん気になってるリスナーの皆さん、私今高橋さんのこういう今話されたこと聞いてね、少しびっくりしてる部分があるんです。実はそのすごく当たり前っぽく喋ってられますけども、こういう方って今多いんだろうか少ないんだろうかって今、
こういう方っていうのは
高橋さんみたいな人、
いや僕は僕しか、
そのどうですかね、まあ今までの常識ですよ、その近所付き合いとか学生さんとか若い人ね、
はいはい、
その鬱陶しいとか邪魔くさいから一人暮らしすんねんとか、近所との近所付き合いなんかせえへんねんとか、でもそういうのがどんどん増えてってるんかなっていう思いが半分ありのだけど、その京都ではその門破棄の伝統とか言ってやってる人はいるし、皆さん本当にどの辺なんかなって実はこうつらつらと考えること多いんですよ。でもこうやって実際に目の前の人からご近所付き合いのこととか、あるいは自分の子供をこうね、隣近所の人とも連携プレーとか悪いことしたらこら、
逆にそれが安心になると思うんです、
はい、
その隣にね、マンションとか建て売りとかに入って 実は隣ものすごい生活リズムの違う人やったり、うん、まあちょっと癖のある人やったりとか、入ってみてからしか分からへんよりは、こう入る前に、あ、こういう人なんや、あ、まあ大体こういう家とかこういうところに住みたいなと思う時点で、もともとのそのポリシーというか、こうなんでここを選んだかっていうところはピント外れになってないと思うんで、そういう安心感があって、やっぱそういうところに住めたらなと思ってますね。
はい、あのね、実はね、今高橋さんのコメントで思い出したんですけども、前回の第2回設立準備会でですね、
はい、
同じようなことをおっしゃった方おられましたね、
はい、
生活時間帯のこと、
はい、
例えば私ピアノを弾くんですと、そんなにうまくはないですけど、たまには弾きたいですと、
はい、
で今回のプロジェクトが基本構想がタウンハウス型、これは、もうちょっと平方に説明すると2個1、
はい、
2つの家が背中合わせにくっついてて、
はい、
長屋2個の2個長屋を 5つ作って10軒というのが基本構想ですけども、
はい、
その時に近くにその生活時間帯が全然夜型朝型とか違ってたら不安やわっていうことを言った人がおられたんですよ、
はいはい、
これです、あ、そうか、 でもその例えば高橋さんだったらもう顔見えてるじゃないですか、その、
はい、
他の加藤さんとか、ね、あの石川さんとかおられますけども、あなた夜型朝型って尋ねられますよね。
そうですね、じゃあ隣に入らんといてみたいな、
うんうんうん、でこれってあのちょっと面白いですよね。
そうですね、かなり安心できますよね。
私朝方なんで、いや私も朝方だし、じゃあそんなに物音だとか窓開けっぱなしててもあんまり気づかなくていいのね、あ、じゃあそういう風に住戸計画しましょうかとか。
そうですね、僕なんかちょっと仕事から、
はい、
朝はそんなにものすごく遅いわけではないですけども、夜方っていうほどでもないんですけど、夜遅く帰ってきて、そこからご飯食べてお風呂入ったら、11時12時にシャワーとかの音をさしてしまうと思うんです。で隣の方がご年配とかで、ものすごい朝早い方で、もう10時には就寝されてるような人の寝室の横でみたいな、シャワーみたいなのは不安かなっていうのはありますね。
でもちろんね、あのコーディネートをする人たちというか設計チームの中には、
はい、
その寝室とそういう物事がするシャワーのところ、シャワールームと隣り合わせるのやめとこうっていうのは配慮はもちろんありますよね。
そう、
ね、でもその入居される高橋さんの立場で、できれば迷惑になりにくい関係を初めから入れ込もうっていう、
そうですね、
これって配慮ですよね。
そうですよね、
でも普通は建物先にできちゃってるから、なかなかそういうことってできにくいですよね。
そうですね、そういうのはやっぱ魅力ですね。それとやっぱ入る前に隣の方をちゃんと知ってるっていう方が、うん、逆に僕が2児のパパやっていうのを分かっといてもうたら、
うん、
その、まあ、真夜中にわーわー言うたらそら気にしはっても、ま、おかしいのはないと思うんですけど、ちょっと夕方ぐらいとか日曜日の朝早うからドタドタ走っとっても、隣の子や、あ、走ったはんな、元気ないな、病気ちゃうんやなぐらいに思えてもらえるっていうのはこっちも気楽なんで。
そうなんですよ、顔が分かってるというか、知り合いやっていうのはごつ大きいんですよね。
そうですね、
あのうちもマンション、コーポラティブマンションなんですけど、あの確かに遮音性能とか一定値はクリアしてますけど、
はい、
やっぱり小さい子供の足って小さいじゃないですか、
はい、
で頭の上で走ると響くことは響くんですよね。でもあの子が走ってると思ったら別に何の気にもならない。
そうですね、いや、まあそうですね、というかそう言うてもらえる環境ならありがたいなと思いますし、
それが不思議なところで、例えば下手なピアノがですね、どっからともなく聞こえてきたらクソとか思うても、ああ、あのおばちゃんかと思うとちょっとそれがあの
もうちょい馬なってやって言えますしね
と、まあ、あの今回のプロジェクトに関して高橋さんが興味持ってくださったところは、
はい、
こういう形で高橋さんの言葉で言い換えてもらったんで、すごく分かりやすい、ありがたかったんですけども、逆に今回のエコビレッジ市原のプロジェクトで、
はい、
高橋さんがちょっと疑問だなというか不安だなとか感じてられる部分についても、はい、やっぱり言っておいてもらいただいた方が、
そうですね、
公平だし、
やっぱり一番引っかかったのは聞き慣れないという意味で引っかかったんやとは今理解してますけども、
はい、
ただ初めて目にする人は同じとこ引っかかられると思うんですね、
はい、
やっぱその 土地を買うんではなくて、分譲ではなくて、借地権という方法で借りるという形になるっていうのと、
定期借地権の50年ですね、
そうですね、
はい、
というか、まあ、そこが大きく引っかかりましたね、
はい。
でまあ、それとその取得価格というのとが関係してくるんやろうとは思いましたけども、
はい、
そこで具体的な数字とかがあったやったら比較しやすいかなとも思うんですけどね、
はい、あのラジオですのでバクッとした数字を、
はい、
あのちょこっと情報として提供させてもらっていいですかね。
お願いします。
あの建物の取得価格、まあ、いろいろ条件出てくるでしょうけれども、2600万円程度を予想してます、
はいはい、
でそれプラスこれは建設費用、設計費用、コーディネーター費用なんかですね、
はい、
であと3万円月
毎月
の地代を地主さんに払ってくださいねということが入りますのと、それからさっきの2600万円の中には162万円分の保証金、
はい、
これは地主さんに無利子で預ける分ですけども、退出されるときにお返ししますというものが含まれています。さて、定期借地権というところですけれども、ですね、例えば、土地を購入したときどうなるのか、
その50今言う50坪の分、はいはい、
分ですね、それをこの手持ち資金が坪あたり40万円と市原の土地を仮定いたします。そうすると50坪だから土地価格2000万円、
土地で2000万円、
2000万円というのをここに頭に置いてくださいね、
はい、
で手持ち資金が仮に200万円あったとして、銀行借り入れ、1800万円借りたとします、
はい、
そうすると返済総額だいたい2800万円弱ぐらいになるんですね。
それは何年のローンとかで、30年ぐらいですかね。
そうですね、
金利も、まあ一般的な金利でシミュレーションした時ですかね。
仮と30年です、ごめんなさい、そう30年か、金利はこれは三井住友銀行のホームページから持ってきた資料ですけども 3.1%
だった時に
2768という数字、毎月の返済額 7.7 万円ぐらいということで、
それが土地代だけですよね。
で
それに建物
のですよ、ね、それプラス諸経費っていうのはどんなことが入るのかなと思うと、その土地関係の固定資産税だとかが50年分入りますから、
はいはい、
そういうものがを足しますとですね、土地関係税50年分を総計すると188万円という数字が計算されてですね、
はい、
ですから合計、ざっと丸めてですけども、3200万円プラスアルファぐらいの総支払い込み額が土地だけでかかってきます。
そうですよね。
で借地にした時はどうなんだ、で地代だけですよね、その場合は、
はいはい、
固定資産税は地主さんが払いますから、
はい
はい、
3万円かける
12かける50で1800万円、
その50っていう数字は借地権の
50年間
っていう数字ですね。
はい、 ありがとうございます、分かりやすく補足してくれて。
いやいやいや、
で3万円を12ヶ月、
はい、
それが50年で1800万円ですから、土地を50年間もちろん使ってますけど、
はい、
住んでるのとあんまり変わらないんですよね、50年間は、ね、50年間の後は返すという形ですけど、3210万円余りと1800万円という土地だけについてそういう比較ができます。
そんだけのそこで差が出てきて、でさらに建物の、
はい、
まあ、それがキャッシュで払うのかローンで払うのか、はい、いろいろありますけど、だからざっくりほんまに 4,500万の家を初期投資で言うたら2600万ぐらいで、ね、
うん、ある種メリットのあるやり方だと思って、コーディネーターチームは、
はい、
こういうプロジェクト意味があると思いますのでなさいませんかということを提案してるんですけど、
はい、
でもなかなか一発では分かりにくいやり方ですよね。
多分これ高いとか安いとかの具体的なデメリットメリットっていう考え方に行くまでに言葉が聞き慣れないんで、
はい、
やっぱそこでやっぱ一回聞いて で僕もこう準備会のメンバーに名を連ねたからにはこれ10世帯の方が集まっていただかないと僕も住めない状態なんで、
はい、
やっぱりそういう興味を持ったけど言葉は聞き慣れへんとか不安になる前に分からへんっていうことを先にいろいろこうね聞いていただけたら、
はい、
僕はお答えできませんけど、
はい、今高橋さんがおっしゃったように、今、設立準備会に名前を連ねてくださってる家族の方は3家族です、
はい、
で迷ってられる方もまた3家族くらいおられます。で目標として集めようと思ってる家族は10家族くらいです、
はい、
それを次元プロジェクトで来年の3月末ぐらいまでに集め切らなければこのプロジェクトは
そうですね、
運算無償するというものです。できれば高橋さんはあそうだな仲間にご近所さんになるのも
そうなんですよ。
あのできれば 若い方の
そう同世代がねやっぱ2,3 家族いてくれて友達同士子供同士遊ばしたり、
はい、
嫁同士こう仲ようになってもうたりってすると僕時間自由一人で自由に使える時間ができるなとかってな作戦を考えてるんですけど、
はい、今は少し先輩方の年代の方2家族ですね。
いやそういうところもいろいろ勉強になりますし助けてもらえるところもあるやろ
う
し、
うまいこといくとうまくばらけるんですよね。
そう願いたいですけど
そうですね。まあ、この音楽が鳴りますとそろそろまとめに入るわけですけども、エコビレッジ千原という少し変わったといいますか逆転の発想で、入居される方を先に顔の見える関係を作ってしまってみんなで相談しながら10所帯の小さな村、
はい、
町を市原の地に作ろうというプロジェクトです。私自身はこれは今すごく意味のあることだとは思ってるんです。でもなかなか伝わりにくいで、今回高橋さんがこうやってこのまちづくりちょびっと推進室に出演を OK してくださいまして、仲間を募るのに声を上げてもいいよっていうことを言ってくださいました、
はい、
すごく感謝してます。で、高橋さんがおっしゃったように仲間を求めています、もしこういうことに興味がある方がおられましたらまちづくりちょびっと推進室等へ、あるいは設立準備会の方に、
はい、
お問い合わせください、資料を差し上げるあるいはお話をさせていただきます。エコビレッジ千原設立準備会、高橋さんはじめあと 2名の方、2家族の方今3家族の方がおられますが、事務局の電話番号だけ申し上げておきます。京都 075-463-1120 463-1120 こちらの方にお電話あるいはファックスは 463-2733 463-2733 です。インターネットでまちづくりちょびっと推進室で、検索いただいてもこの連絡先はヒットいたします。前回、チーフコーディネーターの久永さんと僕とで、
はい、
番組を作った時そのデータもそのホームページに、
はい、
音声データもありますので、
はい、
また高橋さん聞いてなかったらまた聞いてください、
ね、はい聞いておきます
、ということで本日はエコビレッジ市原設立準備組合、ごめんなさい設立準備会立ち上げのお知らせと高橋さんという非常に面白い人物が一緒に住む人を求めてるあるいはこういう仲間になりませんかという特集番組でございました。高橋さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
拙い進行で失礼いたしました。さて今日のお話いかがでしたでしょうか。この番組ではこれからも元気な街づくり人の紹介や地元京都の街づくりの最前線の情報をお送りしていく予定です。もう一回高橋さんありがとうございました。なんか一言最後ないですか。
そうですね、みんなで涼しいところで住めたらいいなと思ってますんでぜひ来てください。
はい、竹林もありますんで、流しそうめんすぐにできます。
ついに、
はい、この番組は 心を立てる構成建設の協力でお送りいたしました。それではまたお目にかかれることを楽しみにしております。さよなら。
ありがとうございます。
ありがとうございました。